ラジオ食堂プレゼンツ新企画外食チェーンで最強デッキ構築を目指せ外食サバイバーズよいしょ
よ
いしょということでですね、今回はゴールデンウィーク特別企画ということでですね、ラジオ食堂フルメンバーに集まってもらいました。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。
こんにちは。カツ丼タレコミ MBA AKA ペパラン満タン威弱上級国民マウンターとラジオ食堂橋場です。よろしくお願いします。
一息で言えました。すごいすごい。はい。
あ、どうも、佐藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まるでカツ丼2杯ぐらい食べた後のテンション。
はい、おんちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ラジオ食堂フルメンバーにね、ゴールデンウィークということで集まっていただいたんですけども、残念なお知らせがございまして、北谷さんが不参加です。
まあいいんじゃないですか、これでフルメンバー
って。いやいやいや。
カレー作りと子作りをされていると、
うんうん。スパイさんのセックスですね。北谷さんの生きる指針と言われている。
あ、そうだったんですね。
スパイスセックス、
うん。スパイセックスロックモールみたいな感じになってますけど。
ツイッター見てると、自分のやり部屋を一生懸命作ってらっしゃいますけど、北井さんは。それはいいんですけども、はい。今回ですね、皆さんに集まっていただいたのは、他でもない新企画でございますよ。
この番組で珍しいというか久々ですよね、新企画やるっていうのは。
そういうのをね、もうどんどんやっていかないとね、ラジオ食堂ももう12年やってますからね。だからさすがにマンネリ感がすごいんで、うんー
ね、ルーティンばっかやってんじゃねえぞと。
そうそう。ルーティンばっかりやってんじゃねえぞと、うん、お便り会ばっかりやってんじゃねえぞということでございますよ、本当。で、今回は何かというとですね、はい、理想の外食チェーンの組み合わせ5つをみんなで選ぼうというそういう企画になっております。
うん、
よくですね、引っ越しとかするときに駅前にどんな外食チェーンがあったら嬉しいかっていう話するじゃないですか。
ああ、確かにしますね。
ね、マクドが欲しい、サイゼリアが欲しいとかいう、う
ん、その駅の周りにはね、どんなチェーン店があるみたいな話しますよね。
ちなみに僕が住んでウグイス谷駅の駅前には、うん、日高屋と富士そばしかありませんからね。
あ、それしかないんだ。
怪しげな店はいっぱいありますけどね。
あ、まあ、チェーン店って、あれでもなんか喫茶店とかもないの？ドトールみたいな。
あ、ごめんごめん。喫茶店はあるわ。山手線の駅前とは思えない、このウグイス谷の山上でございますけども。そんな話はまあ良くてですね、そんな感じで理想のあなたの最寄り駅を作ってくださいっていうことですよ。5つ選んで。
だからまあ駅の近くに住んでる仮定してその駅の改札の前に5つこんな店があったらええなと、
うん、ええー、なと。まあ別に駅じゃなくてあなたのマンションのすぐ近くでもいいです。どっちでもいいです。
まあまあ生活圏内にあったらね。
でその最強デッキ構築、これを目指していただきたいっていうことです。外食チェーン5つで、はい、
うんうんうん。
これをラジオ食堂のリスナーさんに我々の方でプレゼンして、リスナーさんの投票によってですね順位を決めようというそういう企画になっております。
なるほど。
で一応ですね、はい、まあ、今回は罰ゲーム制とさせていただいておりまして、はい、まあ、これを罰ゲームというのはちょっとはばかられるところがあるんですけれども、
はい、
いきなりステーキで3000円使ってこいということでございます。
結構な財政上のインパクトがある罰ゲームですね。
まあ罰ゲームというのは良くないですけど、こういうのに対していきなりステーキエイドということで。
そうですね。
はい。
お金を落とそうと。
そう。今このメンバーで自分のデッキにいきなりステーキを入れる人間がいるとはとてもじゃないけど思えないんで。だから。
入れるかもしれん
やけど。いや、わからへんけどさ。だから、いきなりステーキエイド。一番得票数の少なかった人は、いきなりステーキで3000円落としてきてください。という形になります。
まあなんか意外と頑張れば落とせそうっていうことがわかったんで。
いや、別に頑張るんでも落とせますよ。大高とステーキで 300g 食ったら即3000円。ですよ。はい、ちょっとだけ細かいルールを申し上げておきます。一、うん、つ目がですね、外食チェーンを選ぶのは早い者勝ちです。今回、外食チェーンのデッキを発表していく中で、全員で一個ずつ発表していくんですけども、もうすでに前のターンで誰かが取った外食チェーンは次のターンで選ぶことはできないです。はい。
はいはいはい。
だから、例えば、1ターン目で誰かがサイゼリア取ったら、2ターン目以降は誰もサイゼリア取れません。ただ、
なるほど、
同時ですね、同じターン内で被った場合それは OK とします。
なるほどね。決戦投票的なやつはない、
はい、ないです。今回はドラフト的なくじ引きではなくて、デッキ構築の自由さ柔軟さの方を重視した結果でございます。
以前外食ドラフトってやったことあるじゃないですか。
そうですね、
はいはいはいはい、
その時の傾向でいうと坂谷は間違いなく第一ターンに天一持ってきますね。
そうだね。
だから天一取りたいやつがもしこの4人の中にいたら
坂谷はまず最初に
まず天一から。
今回は取らないですよ。取りません。
坂谷外食ドラフト取ってたじゃないですか。なんか
もう反省したし、今回の外食サバイバーズで選ばなかっても、天一いけ、はい、いけますもん、
そ
んな。
それ言っちゃ
う。それはどんな店でもそれはないか。
要するに切迫した問題じゃないっていうことですよ、それは。
随分変わっちゃったね、考えが。
はい。まあまあ、そんなルールになっております。はい、で、はい、5つ外食チェーンを選んでデッキを構築していただいた後に、最後にですね、自分のデッキコンセプトを発表していただくという、そういう流れになっておりますんで、各自、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
ルールとしてはそんな感じとなりますので始めさせていただこうと思います。ちょっと一人一人意気込みを聞かせていただきたいんですが、
意気込み、
橋場さん、意気込みはいかがですか。
まあ負けるためにここにいるわけじゃないので、
やる前から負けること考えるばかりいるかよ、ね、罰ゲーム回避ということではなくて、
いや、ないないないもん、
当然だから1位を取りに行く
上を目指してますね。
あ、はい、
1位しか考えてないですね。
わかりました。いい意気込みいただきましてありがとうございます。じゃあ佐藤さんどうですか。
従業員一同頑張ってます。
ごめんなさい、わからないです、それ何言ってるのか。
それ田舎の中小企業の CM みたいです
はい、頑張ります。
従業員いないでしょうよ、あなたのところに。
そうですね、まあ、ちょっとコンセプトを何パターンか考えたんですけど、今こっちに決めました。ある方向に決めました。
なるほど、はい、
わかりました。ただここでわかることは、佐藤さんは戦略に柔軟性がないということがわかりましたね。これで途中で A プラン B プランで変えることできない、うん、っていうことですね。
だから、まあ、できるだけそれを気づいて潰しに行きたいですね。
そうですね。
大丈夫です。そこの対策もしてあります。
どういう対策なんでしょうね。
オンチャーさんいかがですか。
いや、今回難しくて、うん、要は自分が一番理想とするものを選んでしまう。それ自分が好きなものを選んでるだけなんで。
なるほど。
なんか、発表するときのコンセプトがなくなってしまうじゃないですか。
だ
から、
まあ、
ちょっと一旦そこは置いておいて、コンセプト重視で頑張ってみようと思います。
ああ、なるほど。だから、坂谷が外食ドラフトでまさにやってるやつですよね。
何回それを俺こすられんと上がるのですか。
確か麺類しかなかったみたいな。
ああ、ありましたね。
ね、
なんかね、ましたね。
でもそれはそれで一つありだと僕は思ってる。
まあもちろんそれはありですよ。
ね、自分と似た人はそこに集まってくれるわけだから。
そう。外食ドラフトはそこしか行けないっていうところにありましたけれども、
うん、
スペースコロニーでね、その5つの外食チェーンしか本当にないわけじゃないんで、あったらいいなですから。だからちょっと足伸ばせば他のチェーン店だってありますから、それは。
うん、まあでもね、4つの駅があったとして、ね、うん、そこのどこに住みたいって話じゃないですか。
そうそう、そういう話なんで、うん。
だから別に全部家系ラーメンで揃えたっていいわけですよ。
いや、もちろんもちろんもちろん。それをいいと思うリスナーさんがどれくらいいるかっていうだけの話なんで。
そうそうそう。だから俺についてこいってことじゃないですか。
ちなみになんですけど、実はですね、
はい。
チャット GPT にも理想の外食チェーンの組み合わせ5つを選んでいただいております。
はい。
チャット GPT さんがこう言ってますけども、日本の外食チェーンの組み合わせも考えてみました。以下は私が考えるバランスの取れた日本の外食チェーンの組み合わせ5つです。
お
う、スキヤ、吉野家、松屋、ココス、マクドナルド。
偏っとんな。
偏るな。
スキヤ、吉野家、松屋を揃えてこいつどうするつもりなんでしょうね。
なんだろうね。
うん。チャット GPT さんはこうおっしゃってますよ。それぞれが異なるジャンルの料理や雰囲気を提供し、選択肢の幅があり、バランスの取れた食事体験を提供していると思われますって。ほんまか？
ほう。
もう一人ゲストがございまして、谷陽介さんから、理想の外食チェーン5種を選んでいただいております。
なるほど。
はい。北谷陽介さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
一つ目、ロイヤルホスト。
はい、ああ、来たっぽい。
二つ目、餃子の王将。
ああ、
意外だな。
三つ目、大気水産。
ああ、最後、なんか寿司屋やったっけ。
四つ目、カッパラーメン。
知らないな。
五つ目、カツヤ。この五つの組み合わせでしたね。はい。北谷さんのコンセプトは、家族外食&一人でサクッとデッキということで。
カッパラーメン。
カッパラーメンって、関西に多いチェーン店ですね。
あ、本当だ。
カッパラーメン本舗っていうところですね。
いや、知らんわ。
知らんわ。
って。
西の民の人が分かってないですよ。
そうですね。
え、だ最近なんじゃない？俺がもう。
いや、違う、昔から。
昔からあんの？
うん、ある。まあいいや。うん。まあ、ロイヤルホスト、北井さんがね、ロイヤルホスト好きなのは有名な話ですし、
うん、
昔、ラジオ食堂で大吉水さんが好きとも言ってましたしね。
うん、見てたね。
うん、カッパラーメンはよく分かりませんけどね。まあ、カツヤもね、北井さん好きですからね。
でも今のお話だと、大吉水さんまでが、
うん、
ファミリー連れで、一人でサクッといけるのがカッパラーメンとカツヤってことなの、
うん、かもしれないですね、それは。
そうでしょうね。
うん、
だからまあ、どっちも両刀使いできるよ、みたいな。
いや、そういうことですね。うん、こんな感じでね、最強のデッキ構築、理想の駅前を作ってくださいっていう、今回そういった形で進めようと思うんですが。
坂谷さんは意気込みないんですか？
あ、坂谷の、
そうだそうだ。
坂谷の意気込みは、罰ゲーム回避で動きました。
あれ
こうすれば勝てるっていうのが思いつかなかったんで、これ揃えとけば、ある程度の客層はついてくるだろうという、うん、そういうコンセプトで。
まあ、一定数の指示を取りに行くと。
そうですね。まあ、あとはもう、僕はやっぱりもう自分が好きなところを選ぼうっていう原点に立ち返ったところはありますけどね。
なるほど、なるほど。
はい、それが僕の意気込みです。
わかりました。
ひでえ意気込みですけども。はい。じゃあ、一つ目行こうと思います。皆さん準備いいですか？
はい。
一つ目、発表してください。せーの、サイズビア。
サイズビア。
やよいけん。
おー、微妙に被って、微妙に分かれましたね。坂谷がサイゼリアで、多分、橋場もサイゼリアですよね。
はい、そうです。
で、佐藤さんがシズラで、オンちゃんがやよ
い
けん。
はい。
よかった、サイゼリア一つ目に取ってて。
私も同じ感想ですね。いや、まあ、これだけでも被るかなと思ったんですよね。
僕はなぜ最初にサイゼリアを選んだかっていうと、被る可能性が高かったんで、最初に行かせていただいたっていう、それだけの理由です。
だから僕もコンセプトある中で、複数店舗を考えていた中で、やっぱりサイゼリアは被る可能性が一番高いだろうなって思ったんで選びましたね。
で、坂谷はですね、もう最初にコンセプトを破棄させようと思うんですけど、最後じゃなくて、
はい、
飲めるチェーン店デッキで行こうと思います。
ああ、酒飲み特化型ですね。
そうですね。日本全国酒飲み外食みたいな形でね、とにかく飲めることをコンセプトに5つ選ぼうと思います。
サイゼリアで酒が飲めるぞ。
そうそう。サイゼリアで赤ワインで酒が飲めるぞですね。
日本全国酒飲み温度ってなんですけどね、
うん。
はい。
サイゼリアといえば、もう飲める。これはもう皆さんご存知だと思うんで、あえて細かい説明はしないですし、というか、先週のラジオ食堂で、サイゼリアのフリー調味料のオリーブオイルと粉チーズで永久期間で酒が飲めるという発表までしたところなんで、サイゼリアを取られるわけにいかなかったんで、かつ被りそうだったんで、一つ目に選ばせていただきました、これは。橋場さんはどうですか？
コンセプトは最後にしようかなとは思ってるんですけど、まあ、一つ言うことがあるとすると、実は誰とは言いませんけど、狙ってたやつを当てられましたね。
そういうこと。
自分が狙ってたやつを取られました。
どう考えても弥生県ですね。
でしょうね。
コスパ中の橋場が沈らなんか選ぶわけないですからね。
うん、まあ、確かにちょっと考えもさえもしなかったですね。いや、僕結構ね、
うん、
今、30点ぐらい候補書いて、デッキ考えてるんですけど、シズラーは全く分からない。
勝つにもしなかった。
トップ30に出てこなかった。
出てこない、出てこない。全然。100選んでも出てこへんと思うわ。
まずさ、橋場、シズラー行ったことないでしょ、あなた。
ない。
俺もない。
正確に言うとね、行こうかって思って、目の前まで行ったことはあ
ん
のよ。
なるほど、メニューの値段に入れなかったパターンですね。
ああ、逃げ返った。
橋場さん、サイゼリア選んだ理由、そのコンセプトは置いといて、サイゼリアが何がいいかっていうのをちょっと教えていただけます？
イタリアンであることですね。
お
ー。イタリアンのチェーン店って、
うん、
他にないでしょ。
まあ、ジョリーパスタとかかな。
ジョリーパスタ。
ほら、まあまあ。
あ、そう、だからパスタ特化型はあるよ。
まあそうですね。
うん、イタリアン。
グラッチェガーデンズ。
あるね。あるね、
あるね。それは思い浮かばなかったな。そっか。だから、俺、イタリアンで考えたのが、サイゼリアとシェーキーズと、ピザで言うとね。
うん。
まあ、さっき言ったジョリーパスとか、やっぱりまあ、幅広くイタリアンが食べれても、あと、飲める店。
はいはいはい。
僕みたいにお酒飲めない人も普通に行けるし、お酒飲む人も楽しめる。で、まあ、やっぱり、国籍でイタリアンっていうところで選びましたね。
何かコンボを狙ってそうな印象を受けましたね、さっきの話を聞いて。
うんうんうん、
もしかして三国同盟あたりを狙ってるのかもしれませんね、彼は。
なるほど。
ドイツが難しい。
ドイツが難しいな。
銀座ライオン？
ああ、そうか、銀座ライオンがあるな。はい。じゃあ、佐藤さん、なぜシズアを選んだんですか？
コンセプトはバレたくないので、まだ。
でしょう。
シズアは、まあ、やっぱりあれですね。ちゃんとしたものを使って、ちゃんとしたものを出すっていうところがいいんじゃないかなと思ってます。ちょっとメニューの幅は結構狭いんですけども、うん、そういうところがいいのかなと思ってます。
おんちゃん、シズラ行ったことある？
ない。
行ったことないやつだらけやないか、ここ。おそらく、シズラに関して言うと、関東の人しか知らないと思うんですね。新宿、押上、東京ドーム、アクアシティ、桜新町、三鷹、大塚、府中、ランドマークプラザ、東京国際フォーラム、ランドマークってあれかな？横浜かな？
横浜。
東京と横浜にしかないんで、他の地域の人はちょっと分かりにくいかもしれないですね。ステーキとサラダの店ですね、ここ。
あの、サラダバーとかもあるんですけど、多分ね、そう、サラダバーだけでね、他のファミレスの会計とか行っちゃうんだよ。
いや、行きますよね。うん、え、だってあそこ本当なんかランチで2000円とかしません？
うん、そうそう。
そうそうそうそう。
いや、無理っすよ。
無理っすよ。
無理だ。
日常使いできるか、そんなもん。だから佐藤さんの住む駅は、有楽町とか、
うん、
芝公園とかそういうとこなんでしょうね。うん、
まあ、でも今回は、そういうことにとらわれずに選ぼうというのも一つあるんで、
はい、
だから、もしかして、爽やかハンバーグと、
あ
ーあーあーって、ああって何やねん。
スパンジの声が聞こえたけど。
なんか聞こえたけど。
ちょっと、坂谷が余計なことを言った説が今あるけど。
そう、だから、爽やかハンバーグとラッキーピエロがあるっていうね、はいはいはい、そういう夢の駅っていうのもね、あってもいいと思うんで。うん、
遊園地感ね。
そうそうそうそうそう。そうだから。
確かにそれはコンセプトの一つだよね。
うん。
考え方考えた。ご当地のやつ集めるっていうのね。
うん。そうそう、そういうのもありますんで。だから、いいと思うんですけどね。本当あれだな、シズラは本当一人5、6000円いくな、普通に、これ。
え、だって、サラダバーの単品は2500円だもん。
そうだよね。メインが2000円とかするもんな。
そうだね。
もう、我々なんか、ドイホーで高い高いって言ってるのにね、ドイホーどころじゃないよね、ほんと。
どころじゃない。
じゃあ、オンチャーさん、弥生県なぜ選ばれたんですか？
私もコンセプトは最後にしようと思うんですが、
うん、
弥生県って何気に今まで生活圏にあったことないんです
よ。ああ、はい。
なので、実は行ったこともなくて。
あ、ないんかい。
ないから近くにあったら面白いかなっていうのがまず
は。ああ、そういうことね。
うん、本当に生活圏にないから行ったことない
よ。弥生県もね、関東に偏ってはいるんですよ。
だよね。
うん、関西に行くと、宮本むなしばっかりあるんで、
あ、
うん、馴染みのない人が多いかもしれませんけど、確かこれあれだよね、弁当屋がやってんだよね、プレナスだよ確か弥生県って。
あ、そう、プレナスがやってる、うん、
プレナスってホットモットやってるとこやから、だから弁当屋がやってる定食屋っていう感じにはなるんですけども、まあラジオ食堂的には永久期間で有名な弥生県ですね。ここはおかわり自由の白米とテーブルにある漬物で永久期間ができるっていうことでね、同じ弥生県が5年前ぐらいに、
うん、
だし茶漬け無料っていうお葬式コンセプトを引っ提げて、
はいはいはい、
この永久期間に参戦してきましてですね、永久期間って本当にそれを吸うかどうか別みたいなとこあったじゃないですか。まあ言ったらやろうと思ったらできるけど、誰もそんなことしないよキャッキャっていうのが割と永久期間なんですけど、弥生県のだし茶漬けはあれ本当に普通に永久にやれるっていう。あれはちょっと衝撃的でしたけどね、弥生県ね。余談ですけど、
これ余談なんですけど、
このラジオが余談なんですけど、
はい、
最近弥生県でちょっと衝撃受けた話がありまして、
はい、
3月14日からの期間限定メニューに、辛うま麺っていうメニューがあるんですよ、弥生県。
辛うま麺、うん、辛くて美味しいね。
辛くて美味しい麺、辛うま麺っていうのが新メニューとして出てきてるんですけども、川崎のソウルフードのニュータンタン麺ライクな、ラーメンで、おそらく、ニュータンタン麺を全国チェーン店で初めて食べれるようにした。
弥生県さんはこれ、宮崎名物の辛麺を、コンセプトって言ってますよ。
ああ、ごめん。そういうことやったんや。あ、じゃあ俺が勘違いしてるだけか。
まあでも、宮崎名物の辛麺を全国的に食べられるようにしたって意味では初めてでしょ。
まあそうですね。食べてきましたけど、結構クオリティ高かったです。そのね、麺のクオリティが結構高くて、弥生県で食べてる麺とは思えないぐらい美味しかったですね。
弥生県って悪い意味じゃなくて、麺の店じゃないもんね。
うん。
それなのに美味しいっていうのはすごいね。いやー、弥生県取りたかったなー。
本当、宮崎県の方々すいません。坂谷が勝手にニュータンタンにしちゃいましたが、宮崎の食い物だったらしいです。申し訳ありません。
いえいえいえ。
ということでですね。
はい。
一旦目終了でございます。ちょっとまだわかんないですね、皆さんの。
全然みんなのコンセプトが坂谷以外わかんないですね。
そうですね。二ターン目いきます。
はい。
外食チェーン二つ目、発表してください。せーの、餃子の王将。バーミヤン。坂谷が餃子の王将で、橋場がバーミヤンで、佐藤さんは何でしたっけ？
ルトンタン。
スルトンタン、おんちゃんさん。
山屋。
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 明太子の山屋。
はいはい。
ああ、明太子の山屋ね。
明太子の山屋。
明太子食べ放題のお店やな。
そうそう。
坂谷王将を選んだ理由を説明しますと、
はい、
僕のコンセプトはさっき言った通りで、うん、飲める店で、で、一旦その飲める店のですね、デッキ候補を10個ぐらい選んどいて、で、途絶えそうなやつを上から選んでますよ、
はい、
とか。
はい、まあまあ、そう、そういう
ん
だろ
うな。うん。
で、
次は王将。まあ、王将途絶える可能性が高いなと思ってて、実際、北谷さんが餃子の王将って言ってますし、
ね。はいはい。言えてますもんね。
そうなんですよね。で、餃子の王将をなんで選んだかっていうと、餃子の王将で飲むっていうのはですね、まあ皆さんも分かりきった話だとは思うんですけど、いつからか分かんないんですけど、餃子の王将がジャストメニューって出し始めたの知ってます？
はいはいはい。
知らない。
はしば知らない。
うん。
ジャストサイズっていうやつなんですけど。
あー、
なるほど。
それ王将だっけ？
王将。結構前からだよって言われたら、はい、すいませんって感じなんですけど、ジャストサイズっていうのを出すようになってて、ジャストサイズって何かっていうと、うん、通常のメニューの半分のサイズを約半額、まあ実際は6割ぐらいの値段なんですけども、それで出してくれるっていうやつで、
あ、本当だ。そうか。だから例えば餃子だと3個で145円。エビチリだと、なんでジャストサイズ400円とかね、そういう感じなんだね。
そうなんですよ。これね、居酒屋性能がもう日本一ぐらいまで上がっちゃったんですよ、餃子の王将このせいで。
なるほどね。
例えば天津飯もそうですし、餃子もそうですし、唐揚げもそうですし、エビチリもそうですけど、全部半分で出てくるんで、
うん
うん、
イメージとしては鳥貴族に行ってるような感覚で中華料理をどんどん注文することができるんですよ。
なるほどなるほど、なるほど。
昔ね、居酒屋郷土みたいなわけわからんこと言ってた時代がありましたけれども。
ありましたね。
居酒屋郷土の高さたるやもう日本有数ですよ、今や餃子の王将。
やばい。業務連絡です。次のターンでジョイフルを取ってください。居酒屋郷土最強のジョイフルを坂田にはきっと取ってくるはずです。業務連絡終了です。
ジョイフルな、取るんですかね。いや、どうなんでしょうね。
まあ、取られる可能性は低いと思いますよ。
だと思うよ、でも。ちょっとね、王将、最近行ってない人、ぜひ行ってください。ジャストサイズは本当神サービスだと思います、あれは。
なるほどね。
橋場がバーミヤンというのを選んだんですけど、うん、バーミヤンも飲める店舗として有名なんですよね、あそこも。
そうだね。居酒屋共同的な
話。そう。確かね、バーミヤンも、紹興酒一杯150円とか、うん、なかなかの居酒屋共同を誇るんですけども、
うん、
ただ、王将のジャストサイズが強いと僕は考えますね。まあ、あと、個人的な理由としては、あと、バーミヤンはファミレスでボックス席しかないんですけど、王将はカウンターがあるとか、まあ、そういうのもありますけどね。
なるほど。
私の餃子の王将でした。橋場さん、バーミヤンなんで選ばれたの？
中華だからです。
なんかもう、見えてきましたね、完全に。
あと、やっぱ、坂谷は全然見えてないね、バーミヤンが。
あ、本当ですか。
本格中華小皿っていうコンセプトがあるんですよ、バーミヤンは。
そうでしたっけ。
で、坂谷がさっき言ってくれたように、
うん、あ、ほんまや。
え、紹興酒が安いんですよ。
ほんまや。
で、まあ、150まではないんですけど、219円で、例えば。で、デキャンター769円税込み。でね、中華小皿っていうのは、さっき坂谷が言ったジャストサイズとほとんど同じコンセプトだよ。
ほんまやね。お、これ知らんかった。これ最近できたよね、多分。本格中華
小皿。あ、かもしんない。うん。
めっちゃええやん、これ。
強いて言うと、うん、一応適任仕様を送るとさ、
うん、
王将のジャストサイズがメニューは多いよ。
王将のジャストサイズは、ほぼ全メニュー対象になってくるんで、あれ。あれは結構すごいんですけど、まあ、中華小皿は12種類しか、いや、12種類もあると言っていいと思うんですけど、王将と比較すると12種類しかないっていう形になりますね、これ。
うん、ただ、バーミヤンって、
うん。
変身っていうメニューがもともとあるからね。
まあそうだけどね。うん、
で、例えば、エビ蒸し餃子なんか2個だしさ。
ああ、そうだね。
小籠包なんか3個だからさ。うん、だからもともとジャストサイズにするまでもないメニューもあるのよ。
うん、うん、そうだよね。
さらに言えばだよ。はい。バーミヤンって、ビール2杯目から値段下がるからね。
え、そうなの、
うん、そうなの、知らんかった、うん。
生ビールが500円、まあ549円なんだけど、一杯、うん、最初に一杯ね。うん、次は100円下がるんだよ。だから、居酒屋強度的に負けねえぜっていう話だ。
3倍目はさらに100円下がるんですか？
そこはないです。その場合は、デキャンダー行ってください。紹興酒のデキャンダーが700円なんで。
ああ、なんか、バーミヤンしばらく行ってなかったけど、なんかすごいことになってるね。
だから、俺は王将を外して、日高屋も外してバーミヤン取ったんだよ。
なるほど。そうなんですよ。
なるほど。
日高屋のみっていうのも、脚光を浴びた時期があって、はい、俺も研究してた時期があるんですけど、日高屋のみは結構行き詰まるんですよね、あれ。メニューが案外少ないんで、日高屋は。
少ない。少ない、う
ん。基本的にラーメンのトッピングで飲むじゃない、
うん、
野菜炒めの単品とかを頼むから、
うんうん。あんまり組み合わせ少ないんですよ、うん、日高屋って。
ちょっと待ってください。はいはい、ちょっと待ってください。はい、日高屋もあるじゃないですか。おつまみ三品盛り。
いや、それしかないんですよ、逆に言えば。
それがラーメンのトッピングなんですよ。まあ別にそれが悪くはないですよ。
うん、そうなんですよ。うん、しかも焼き鳥っていうなんか舐めたよくわからない。
あと、まあちょっとこれ怒られるかもしれませんけど、はい、美味しくないんですよ、あれは。そんなに。そもそも。
なるほどね。
いや、俺ちょっとバーミヤン行きたくなってきたわ。めっちゃええな、ここ。
平日の昼間やったらハッピーアワーもやってますよ。
いいなバーミヤン近くにないっていう話だけど、今のコンセプトだと、それがやってくるわけですかね、近くに。
そうそうそう。だから、
そうそう。
だから、とりあえず、現時点で、僕の駅に来れば、サイゼとバーミヤンありますからね。う
んうん、あ、しまった。あ、差つけられてしまった。
いや、結構ね、その二つの時点でね、
うん。
かなり居酒屋強度強いよ。
箸は飲まないのにね。
そうだよ。だって僕は、今回自分の好みを置いてるからさ、リスナーさんに選んでいただきたいから、コンセプトをちゃんと立てて、俺は勝ちに来てるからね。うん、俺がいかに本気かっていうことだよ。
そうですね。じゃあ、佐藤さん、ツートン団なんで選ばれたんですか？
たまに行くんですけど、うん、美味しいなっていうのがもう素晴らしいですね。
まあ美味しいですしね。
同僚と行ってもいいですし、家族と行ってもいいですし、デートで行ってもいいですしみたいな万能さはあるなと思ってます。
そうですね。はい、佐藤さん、シズラーにしてもツートン団にしても、銀座とか新宿民がどんどん出てきましたね。
なんかそういうところにありそう
な。なんか単に新宿に住みたいだけちゃうかって、なんかそんな感じがしてきてましたね。
ずっとどんどん六本木に確かあったよね、あと歌舞伎町、
うん、加藤さんのコンセプトがまるで理解できないですね。
新宿に住みたいんかなって思ってるだけ感じ、
ね、新宿縛りやね。
新宿
他にもあるやろ。
いっぱいあるわ。
わかりました。はい、はい、おんちゃんさん、山屋なんでしょう。
山屋は明太子で、はい、まあ昔そんななかったと思うんだけど、最近フードコートに入ってるパターンと、あと店舗のパターンって2種類あって、で、
うん、
今ここで言ってるのは店舗の方のパターン、
うん、
特徴としては先ほど出てたけど、明太子が食べ放題なのと、
うん、
高菜も食べ放題なんですよ。
そうですね、
うん、そうですね。
昼とか行くと、まあ、定食で明太子入りの唐揚げの定食とかがあって、
うん、
その定食にさらにその明太子とか高菜を食べ放題で食べれると。
明太子唐揚げがうまいね。あれ
明太子唐揚げってかなりやばそうだな。
うん、うまいね。あれがめっちゃ喉乾くけどうまいね。あれ
確かにそうやろな。
明太子唐揚げ食いながら、辛子明太子もりもり食うか、めっちゃ喉乾くねんけど、めっちゃうまいね、あれ。
なるほどな。
ランチの話ばっかり今、ワイワイしてますけど、もつ鍋屋ですけどね、ほんとは。
そう、もつもね。
うん。あと、
もちろんもつ鍋のセットもあるよ。
あ、もつ鍋セットあったっけ？
昼からそれ食べると、かなり死ねるけど。
確かに、もつ鍋食って明太子食べ放題っていう、午後の生産性を一切犠牲にした。
そうだね。
自分のコンセプトにはこの山屋を入れたかったんで。
なるほど。
いやで始まってるだけです。
弥生県山屋、
まあまあ、弥生が多いですね。
そうですね。弥生フラッシュが完成するかもしれませんね、これは。
山下本気うどん
よく出てきましたね、佐藤さん。あ、ということでですね、3つ目いきましょうか。はい、
はい、
外食チェーン3つ目発表してください。せーの、ケンタッキー。
ミートや餃子棒。
全然被りませんね。坂谷がケンタッキーで、橋場さんが
高田屋。
高田屋
お蕎麦屋さんですね。
佐藤くんが
僕、ベニトラ餃子棒です。
ペリトの餃子
だ。ああ、わかるわかるわかる。
お前新宿に住みたいだけやろ、ほんとさっきから。
違うよ。
で、おんちゃんさんが。
一角屋。
え、家系の一角屋？
そうそうそう。
カブダンの。
うん、お前マジで野行フラッシュやるけど。
ほ
ん
とだ。野行フラッシュ。
いや
一角屋。や、そうです。野行フラッシュがちょっと見えてきましたね、おんちゃん。で、坂谷はですね、ケンタッキー。はい、まあ、これはどうせカブダネだろうなと思ったんで、ここで出してきましたけれども、うんうん、僕が家飲みするとき、一番好きなのがケンタッキーですっていう、それだけの話なんですよ。飲める店っていうところで、サイゼリヤと王将を上げさせていただいたんですけれども、
うん、
たまには家でも飲みたいわけで、そうなってきたときに何かなって思ってて、うん、まあ、ケンタッキーかなっていうところに落ち着いたわけです。
なるほど。
うん。だから、テイクアウト前提で考えた場合、
うん、
ピザ屋とかもありますけれども、ちょっと食べたいときとか、がっつり食べたいときとか、ケンタッキーが使いやすいかなっていうのと、あとこれさっきオンちゃんが言ってた内容と近いところあるんですけども、生活圏の中にケンタッキーがあったケースが今までの人生で一回もない坂谷は。
なるほど。
だから、
じゃ、若干みんなないものねだりする傾向があるんですね。
いや、やっぱりね。
あ、そうですよね、やっぱりね。
それは、
あったらいいよなって
。そう、わがままチョイスですから、ケンタッキー欲しいなって思っちゃった。というわけで、ね。
ああ、その気持ちはすげえわかる、は
い。家飲みしたいなって思って、会社から家に帰るときに、家の近くに何があったらいいかなと思ったらケンタッキーだったんですね。うん、で、余談ですけど、うん、家の近くにはケンタッキーないんですよ、ウグイス谷だからね。でも、五反田にはあるんですよ。
ああ、そうなん
だ。
そう。だから、五反田でケンタッキー買って家帰って、それでビール飲もうと思ったんですけども、あれをケンタッキーって、今更ですけど、温め直すと味変わりますね。うん、当たり前ですけど。
ああ、そうや、いや、俺も今それ聞いてそれ思ってさ。
油もんはそうや
よ。案外変わるもんだなと思って、まあ、ケンタッキーだからさ、オーブンで温め直したら、全然、そうそう、普通の味になるやろ
う
って思った。結構味変わってて、ああ、やっぱ家の近くにないとあかんねや、ケンタッキーって思って。そのせいで、ケンタッキー選びました。
なるほどね。
ね、家で飲むとき、やっぱケンタッキー最強だよねっていう、そういうのが私のコンセプトです。はい。
なるほど。
橋場さん、なぜ高田屋を選ばれたんですか？
和食。でも高田屋って、
うん、
まあ、あまり行かれたことがないかもしれないですけど、うん、
はい。
基本はお蕎麦屋さんなんですけど、
うん、
結構幅広いメニューを出すんですね。
うん、
お蕎麦とか、まあ、あとお蕎麦によくついてくる、まあ、天丼とかカレーとか、
うん、
まあ、お昼はそういう感じでランチ使いが普通に全然できて、
うん、
価格もね、ちょっとちょっと高いけど、でも比較的リーズナブル。あの、3桁で収まるメニューがいっぱいあります。で、夜は夜で、ちゃんと飲めます。
なるほど。
まあ、日本酒が普通にあるんで、店内も結構、小綺麗って言ったらおかしいですけど。
あ、そうそうそうそうそう。うん、
カウンターだけの席とか、町中華みたいな感じでは全然なくて。
うん、
まあ、あの、ちょっとお上品な感じ。
橋場さん、高田屋ってさ、都内に何店舗あると思ってる？
はい、知らない。
それもっとあると思ったけど、7しかない。
あ、7しかないんや。
俺もっとあると思ってた。
全然ないわ。
もっとあると思ってた。
いや、でも昔はもっとありましたよ。いや、なんでかというと、高田屋って運営会社が一回破産してるんですよ。
そうなんだ。
株式会社タスコシステムっていう会社があって、で、あの、その会社が高田屋を運営してたんですね、
うん、
でこの会社がまあちょっと倒産をしてしまうんですよ。なんで橋場がそれを知ってるかっていうと、
うん、株
倒産前にこの会社の株を買ってまして。
ああ、やっぱそうか。
なるほど。
はい、私の家には株券がまだあります。
はい、あ、そう。株主優待で高田屋のタダ券とか送られてくるの？
それが見当てて買ったんですよ。だから私にとっては非常に原体験というか、自分への戒めとしてまだこの株券は大事に取ってあるんですけど。
あ、そうか、はい。昔は結構あったんだね、高田屋
って。
全然、全然知らんわ。
僕がそれこそ株券買った時はたくさん出店していた記憶があります。上品に美味しいっていう感じで。
そうそうそう、コスパいいですよ。
まあ和のコンセプトでどこにするか実はちょっと自分の中では5番目に決めたチェーンなんですけど、
はいはい、
取られないだろうなとは思ったんですけどね、他との競合のとの順番とかを考えて3番目にしました。
なるほど、わかりました。佐藤さん、ベニトラ餃子棒はこれなんで選ばれたんですか？
ちゃんと美味しいっていうところが重要かなと思っております。で、夜中もちゃんと飲めますし、ごめんなさい、昼行ったことないです。あの、昼って普通のランチやってる？
やってますよ。
いや、ここの一品一品美味しいですし、それこそジャストサイズじゃないですけど、ハーフバンバンジー、ハーフなんとかとか、大体ハーフもやってくれますし、居酒屋としてもよく使えると思いますよ。エビ餃子だっけ？あれ美味しいです。
あー。
難点を一つ挙げます。
はい。はい。
若干ビールが高いです。はい。
ああ、そうなんだ。まあ、ベイター餃子棒ってなんか、俺、有楽町にあるっていうイメージがあって、なんかそういう、ええとこにしかないよな、あそこって。
うん、そんなことないで。あ、ほんとにあん
で。あ、ほんと
めっちゃいっぱいあるよ。あの、イオンの中とかにもあるよ。
フードコートにあるよな、ベイター餃子棒って。
あ、そっか。ベイター餃子棒のチャーハン好きなんだよ。
ああ、いいっすね。あれ、
美味しい。
美味しいんですよ。
へ
ぇ、うん、食べるんですけど、うん、食った後めっちゃ喉乾くんですよ。
わかる。
あ、ま、あ、だからこれあれですよ。あの、ハシバーの価格調味料カナリアなんで。
あ、そっか。よう言うてるよね。
波長が多分入ってるんですよ。でも、好きなんですよね。だからなんか、
まあ、美味しいからね。
辛いんですよ。食いてーって思うんですけど、なんかでもめっちゃ後で喉乾くなって思うと、なんかあんま食えないんですよね。ベントル餃子坊さん好きなんでちょっと何とかしていただけないでしょうか。はい、いや、いいと思います、ここ。僕好きですね。
そうですね。まあ、ちょっとしつこいようですけど、やっぱりお前新宿に住みたいだけやんけって思ってるところですね。
なんでやよ。あんま関係ないぞ。
じゃあ、おんちゃんさん、なぜ一角屋を選ばれたんですか？
近くにラーメン屋一つぐらい欲しいかなって思った時に、
うん、
天一はもう半年か一年に一回でいいから、まあ、家系ラーメンあってもいいかなっていう。
そうか、天一より一角屋の方が、まあ、通う頻度は高いと。
まあ、高いだろうなっていうの。
これは、一番興味があるのは、なぜ一角屋っていうところですよね。結構、いろいろあるじゃないですか、町屋とか一角屋とか。それこそ、家系総帥の吉村屋だって、あれチェーン店ですから、そういう選択肢もなくもないっていうところなんですけど、一角屋はなぜ選ばれたんですか？
いや、ここにそこまでの理由はないんだけど。
そうそう。家系やったら一角屋。
チェーン店というところで。
まあ、多いからね、一角屋は。店舗数。
そういう意味では町田商店とかは入ったこともないから、まあ、一応選ばなかったっていうところあるんだけど。
わかりました。じゃあ、4店目行きましょうか。チェーン店、4店舗目、発表してください。せーの、大戸屋。
三番目に、麻婆豆腐。
全く被らないね、坂谷の大戸屋です。橋場さん。
半田屋です。
半田屋生まれた時から、どんぶり飯の半田屋。
そうです。
橋場半田屋好きだよね。佐藤さん。
ツバメグリルです。
ツバメグリル、
うん、
名前は知ってるけどな、おんちゃんさん。
陳建一麻婆豆腐でお願いします。
陳建一麻婆豆腐。
ついに野行が入らなくなったね。
そうです、
ね。ついに野行から離れてしまった。
離れて。坂谷さんから大戸屋。
大戸屋なんで選んだかっていうとですね。
はい。
弥生県途絶えたからです。
大戸屋ってあれ飲める
いや、大戸屋飲めますよ。酒ジョッキー2、300円ですし、ああいう定食屋系で飲む選択肢が欲しかったんですよね。やっぱりサイゼリアイタリアンですし、王将は中華ですし、で、ケンタッキー3つ目に出したのは、途絶えにくいとは分かってたんですけど、途絶える可能性ちょっとだけあったんで出して、大戸屋はまあ途絶えないだろうっていうところで4つ目なんですけれども、大戸屋はほとんど弥生県と一緒ですよね。定食系のメニューは当然ながら揃ってますから、ポテトサラダもありますし、小鉢系でひじきとかごぼうとか200円ぐらいですし、ミニホッケの炭火焼き380円とかあるんですね。ええやん大戸屋。
すごいな、ええな。
俺弥生県の頭しかなかったからさ、全然あの今のトーク考えてなかったんだけど、
むしろ大戸屋の方が良かったかもしれないみたいな。
いや、違うんですよ。弥生県は90円ハイボールとかありますから、あれが一番でかいんですよ。
90円ハイボール。
そうだね。確かにあるある。あ、でも大戸屋も確かに、決して高くはないね。
大戸屋のさ、ビール安いじゃん、これ。
安いですよ。
うん、生350。
生350でしょ？
ハイボール280。
普通に、ワタミとかの、ああいう和食居酒屋行くより、大戸屋の方が全然いいですよ。
なるほどね。
まあ、一人飲みに優しいっていうのもありますし。
そうだね。ワタミに一人行きにくいしね。
やっぱりちょっと、偏ってたんで、チョイス的にサイゼリア王将、テイクアウトもケンタッキーので、脂っこいとこばっかりだなっていうことになってくるんで、本当は弥生県が欲しかったんですけど、
何回も言うな。
大戸屋で我慢しました。坂谷以上です。橋場さん、半田屋。
これは和食パート2ですね。
和食パート2。あなたさっきからは国籍しか言ってないですね。
和食パート2。
うん。いや、やっぱり、自分の家の近くにあった時に、
はい。
国籍ベースで考えると、やっぱり日本食を一番多く食べる頻度が高いなって僕は思うんですよね。
なるほど、なるほど。
あの、坂田屋は確かにすごく美味しいし、のレパートリーもあるし、お酒も飲める。で、他方で半田屋ってお酒多分置いてないと思うんですね。 なんですけど、やっぱこの店はとにかくバリエーションが多い。
確かにね。
うん、うん、うん。
で、価格も安い。
安いんですよ。
飯っていうあの、白飯、
はいはいはい、
公式ホームページ見ていただくと、
うん、
飯が5種類あるんですけど、ご飯のサイズが5つあるんですよ。
そうですね。ちょい盛り、ミニ、並、小、中ってありますね。
台がないんですよ。
ああ、これな。
で、台は食えねえからないって店の中に書いてあるんですよ。
ああ、そんなこと書いてあったな、確かに。
ミニが 180g、小が 320g、中2だったら 480g でこれ3倍分です。
これ480もあんのこれ。
さすが生まれた時から丼飯やな、ハンダ屋。
そう、これ入っておんないわ。
いや、ハンダ屋はね、東北にしかないからね。
そうです。いや、だから本当に自分の家に近くに行ってほしい、はいはいはい、ところ、僕の中でナンバーワンです、ね。
橋場さんは僕よく行ってたんですか？
私は、2011年に東日本大震災があった時に、
そう
仙台にちょっと長期間滞在したことがあって、ね、もうその時ハンダ屋に大変お世話になりまして。
ほんまや、仙台に6つある。
はい。だから私の2011年ベストフードオブザイヤーでおなじみの。
ハンダ屋。
なので自分の中では、高田屋とハンダ屋を合わせることで、和食のレパートリーが、まあ、かなりバリエーションが飛んで、完成するんじゃないかなっていうことで、3番目、4番目で和を連発で指名させていただいたっていう感じですね。
わかりました。埼玉にあるやん。
逆に言うと埼玉にしかないんですよ。
あ、東京にはないんだ。
うん。
いやない。
東北にしかないんです、本当に。埼玉に合うのが珍しくって、で、当然ながら大阪とか九州とか全然ないんですよ。あと、これ昔ラジオ食堂で言いましたけど、なぜか愛知県に1店舗ポツンとあった時期があるんですよ。ハンダ屋。あれ、ほんと謎。あとね、ハンダ屋何がいいって、安いんですけども、説明難しいんですけれども、
うんうん、
ラップついてる小鉢を勝手に届け食堂って合うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そのスタイルですね。
うん。はい、関西の人は毎度大きい食堂とか有名ですけど、
うん
うん、
あれ系の店って結構高くつくんですよ、案外。
そうだね。そう、つく。気づいたら結構高くなっちゃ
う。そう。だから小鉢一品一品は安いんですけど、5種類も6種類もなんとなく取ってしまって、あれ900円もするのみたいなこと結構あるんですけれども。
ある。
ハンダ屋ではそれがないんですよ。ハンダ屋ね、ちょっと、なんと定義したらいいか分かんないけど、その、ラップされた小鉢を届け食堂の中で断突に安いんですよ、ハンダ屋。しかも、美味しいですし、あと、ご飯がめちゃめちゃうまいんですよ、ハンダ屋は。
宣伝してくれてありがとう、
うん。ご飯ね、やっぱね、仙台だからだと思うんですけれども、大衆食堂というか、安いタイプの定食屋にしては、ご飯が相当うまい。というか、多分、ご飯を売りにしている、ハンダ屋自身は。
そうだね、生まれた時から、どんぶり飯っていうね。
広告のね、キャッチコピーで有名ですけども。
大体のメニューは200円台とか、100円台、300、高くても300円台ぐらいなんで。
ですし、2桁メニュー結構多いですもんね、ハンダ屋。
多いよ。メニューのラインナップすごい多いし、だから、もう1000円あったら、1000円使えないと思う。
使えないと思うんです。いろいろとって5、600円って感じになると思います、ハンダ屋は。
うん。豚汁にうどんぶち込んだ豚汁うどんがおすすめですね。
いや
本
当
普通の味ですけど普通に美味しいですよ。ありがたいですあの店は。
うーん、
大戸屋と僕はちょっと悩みましたが、家の近くにあってほしいという思いと高田屋との補完性を考えて、あのハンダ屋にさせていただきました。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。佐藤さん、ツバメグリル選ばれたのは何ですか？これ
僕もちゃんと美味しい系なので、実は一回しか行ったことないんですけど。
俺、ツバメグリルって全然知らん。
え、美味しいよ。
名前も知らない？
名前ぐらいは知ってるけど。
どこにあるかな？
新橋。
新橋にあったかな？新宿にあるけど。う
ん、お前やっぱ新宿に住みたいだけやんけ、やっぱり。
いやいやいやいや、品川、多摩川、横浜、あ、関東ばっかりやん。
関西ではないかな。
ないですね、うん。ちゃんとね、さっきと全く同じことを言いますけど、家族で行ってもいいですし、ご友人と同僚とデートに、使えますので。ちょっとね、うん、飲むとこではないかもしれないですね。
うん、そうですね、はい。アルコールは出すかもしれないけど、なんかあんまりそういうね、雰囲気のお店ではないですね。
ではないですね。
ハンブルクステーキっていうのが、うん、有名なメニュー。
まあ、落ちてるよね。
これ、うん、ミスター味っ子で、安倍が作ったやつですよね。
ああ、そうですか。
ハンバーグとビーフシチューを、アルミホイル。ミスター味っ子ではパラフィン紙でしたけど。
ああ、あれか。
うん、あれですよ、これ。
ほんまやな。あ、ほんまや。ハンブルクステーキ。美味しそうですね、これ。わかりました。じゃあ、おんちゃんさん、陳健一麻婆豆腐。
自然飯店の陳健一さんがもう亡くなりましたけど。
亡くなりましたね。
亡くなりましたね。
が、やっぱり日本人に合う麻婆豆腐を作るんだって。麻婆豆腐の専門店を出してるわけですよ。で、まあ、ここのご飯に合う麻婆豆腐っていうものを出してるわけで。
ああ、はいはい、はい。
で、まあ、これも関東だろうけど、5、6店舗ぐらい あるんですが、うん、ここではとりあえずみなとみらい店を推したい。
あ、そうなんですか。
推したい店があるんですね。
なぜかっていうと、そこは担々麺も出てくるからです。
担々麺は麻婆
豆腐のセットが食べれるんですよ。他の店だと麻婆豆腐だけだったりとか、
うん、
違うものとセットだったりするんですけど、担々麺と麻婆豆腐とご飯っていう、まあその組み合わせが素晴らしくて。
陳建一麻婆豆腐店っていう店ですね。はい。
似たような名前で陳麻婆豆腐店っていうのもあるんです
よ。ありますね。ありますね。いっぱいありますね。東京そこら中に陳麻婆豆腐とか陳麻県とかさ、いっぱいあって、ね、全部資本違うっぽいんだよな、あれ。
うん、違うん
ちゃう。あれな。で、それの元祖が多分この陳建一麻婆豆腐店なんだろうな、きっとな。
あれでしょ、麻婆豆腐をそもそも最初に作ったのが陳さんっていう人だからでしょ。
日本に紹介したのが陳建民でしょ。
ああ、陳建一は陳建民の
息子。
ご子息
子。息子、息子だよ。
中華がなかったんで中華を店舗入れてみました。
はい。わかりました。じゃあ、最後5店舗目行きましょうか。
はい。
5つ目チェーン店、発表してください。せーの、オニヤンマ。
イミヤ。
全然被りません。坂谷オニヤンマで、橋場さんは？
ステーキミヤ。
ステーキミヤ。お前、もう出張でよう行ってたとこばっかり選んでるな。佐藤さんは？
神戸屋グリルと神戸屋
キッチン。神戸屋グリル。はぁ。
神戸屋グリル。
オンちゃんさんは？
カツクラ。
つくだなぁ。これで5つ全員出揃いましたけど、はいね、サイゼリアと弥生県しか被らなかったっていうことですね。
まあそうですね。まあ一応ね、取られたから他のを取ったみたいなのが、
まあ、あるかもしれ
ない
、
ね。うん、まあそうですね。だからやっぱりサイゼリア一つ目に出した橋場と坂田には、まあ成功したんですけど、まあ弥生県でね、
弥生県がね、
ダメだったわけですけどね。坂田に鬼ヤンマなんで選んだかっていうと、うん、昨日ちょっと考えてたんですよ。あ、昨日ね、会社帰りに池袋のサウナ行って、何軒か飲んで、ふらふらと家に帰ってたんですが、飲んだ締めに、今自分は何が食べたいんだろうって、次の日がこの収録だから、締めで今自分が食べたいものなんだろうって思ってたらですね、オニヤンマが食いたいってなったんで、オニヤンマを選びました。飲める店を選んだわけですけども、締めの店もどっか選ぼうかなって思って、ラーメンとか、うどんとか、うん、まあ東京の人は蕎麦屋行くことが多いらしいですけども。
なるほど、なるほど。
で、こと自分だったら、金曜日に飲んで、ふだふだと家に帰りながら、どこ行きたいんだろうって思ったら、オニヤンマに行きたいと思ったんで、オニヤンマを選びました。
どうか、だから、ここは締めということで、お酒は提供はしないの？
あ、しな、してないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
してないよね、
あそこ。締め用ですね。
そこはあまりこだわってないですけども、僕がおすすめする締め最強はオニヤンマということで、選ばせていただいたということになります。ちょっとね、これに関しては、もしかしたら、マーケティング的な考え方で言うと、なんか富士そばとかそっちの方を選んだ方が、うん、ゆで太郎とか選んだ方が良かったのかもしれませんけど、
いえいえ、
まあそこはやっぱり自分の好みを優先したということです。いろいろ飲んで脂っこいものも食べることもあって、最後にオニヤンマの冷やかけうどんをね食べるとやっぱり最高にいいわけですよ。
でもオニヤンマはそこの鳥天とかピーと押すやろ。
はい、押す時もありますね。やっぱり押す場合もありますけど、押さない場合もありますし、締めという意味では、オニヤンマの冷やかけ、これが僕にとってはファイナルアンサーだったということですよ。
あ、冷やかけはいいですね、飲んだ後には。
そうなんですよね。ちなみに冷やかけは裏メニューです。券売機でぶっかけを頼んで、店のあんちゃんにぶっかけじゃなくて冷やかけちょうだいって言ったら、冷やかけ、あ、冷やかけって、あれね、かけうどんの汁を冷やしたのが冷やかけです。
なるほど。
ぶっかけは、ちょっと濃いめの汁になるでしょ
う。
冷やかけ、裏メニューだったっけ？
あ、そうだよ。裏メニューだよ。あるけど、券売機なんか書いてないよ。鬼山なんでか知らんけど、朝から晩までやってるような、あそこ。朝の7時か8時ぐらいに開いて、本当23時ぐらいまでやってるような、本当意味わかんないような鬼山、あそこ。
いつ飲んだとしてもいけるってことありますね。
ですし、飲んで二日酔い、まあ俺あんま二日酔いにならないですけど、二日酔いでね、しんどい時の冷やかけとか最高じゃないですか。翌朝のね。
ああ、なるほどね。うん、あ、そうか、そうか。そういうこともできるのか。
まあということで、はい。鬼山を選ばせていただいた次第です。まあ営業時間調べましたけども、
はい、
月曜日から土曜日ね、7時から翌3時、日曜祝日は7時から24時。頭おかしいんかこの店。
20時間営業してるってこと？
そこの鬼山？
これ本店です、五反田の。花丸うどんより営業時間長いん、おかしくないですか、やっぱ鬼山の営業時間。
よくわかんないですけど、なんか、すごいですね、としかもはや言いようのない。
そうなんですよね。では、橋場さん、なぜステーキミアを選ばれたんですか？
養殖。
国籍でちゃんとね、ポートフォリオを作っておきたいっていうとこがあったわけですね、あなた。
だから、養殖を提供する中で、どのお店にするかっていうことを考えた中で。
ステーキミアですか？いや、それだったら、ツバメグリルの方が美味しそうな気がするけど。
いや、確かに坂谷さんのおっしゃったことは正しくて、比較的養殖のバリエーションはやっぱりここは少ないです。ステーキ、ハンバーグ、カレー。
うん。
ここ、うん、ソースバーと、ライスバーがあるんですよ。
やべえ。
やばいな。
やばいな、それは永久期間じゃないか。
でしょ？
うん。
しかも、アペタイザー、前菜ですね。
はい。
に、フライドポテトが、
まあ、そういや言ってたね。
フライドポテトに人一倍こだわる橋場。
つまりここは、橋場定食の永久期間ができる。
アホくさ。
日本で唯一のチェーン店。
みんな持ってるよ。アホかって。
ツバメグリルとかビックリドンキーとかデニーズガストとか考えました。
うん、はい。
しかしやはり、この橋場定食永久期間の魅力の前にはどれも及ばなかった。
一応確認しとくけど、選ぶんリスナーさんやで。
え、でも、久保田新山ヤムさんが、はい、すごいレシオで、ステーキソース食ったフライドポテトがご飯持っていかれたって、前ツイートされてたから。きっと、分かってくれるはずだって思って。
分かってくれるはず。ああ、なるほど。
だから僕は自分の直感を信じることにしたんだ。
なるほど、分かりました。はい。佐藤さん、神戸屋グリルって。
神戸屋レストランの間違いですね。
あ、神戸屋レストラン、
ね。神戸屋レストランと神戸屋キッチンですね。
ベーカリーの神戸屋が営業されているところ。
やってるレストラン。え、うん、ご存知ないっすか？
知らんっすね。
関東にあります？
いや、今近くにありますよ。
豊中、宝塚、甲子園。
ああ、なるほどね。
大体世田谷とか調布ですね。神戸屋キッチンの方は結構駅とかに入ってますよ。
ああ、本当ですか。
東京駅もなくなりましたけど、恵比寿とか。
え、これはどこが魅力なんですか？
神戸屋ってパン屋さんじゃないですか。
そうですね。う
ん、パン食べ放題なんです。
え、マジっすか？それ超いいっすね。
あ、橋場が反応した。はい。
そうか、知らないのか。お姉さんが持ってくるんですよ。
ああ、そうなんですか。
これは意識高い系パンじゃないですからね。神戸屋さんのパンですからね、ちゃんとした。
野豪がポエムのパン屋じゃないっていうことが言いたいんですか、それは。
なんか、いろんなありましたけど。
サンマルクレストランと同じコンセプトですかね。
そうですね。で、神戸屋キッチンの方は、まあちょっとした軽食とか、まあ、だけで、レストランじゃない、形式ではないんですけど、まあ、だからサンドイッチとか、中で食べるって感じなんです。で神戸屋レストランの方はちゃんとパン持ってきてちゃんと洋食も食えるっていう感じですね。おんちゃん家の近くにあるから行ったことない？
むちゃくちゃありますよ。
あ、むちゃくちゃある。
あの辺に何店舗かありますよね。
そう、なんか偏ってますよね、神戸屋レストランの場所ってなんか。
うーん、
あ、まずちゃんと洋食が美味しいんですけど、以前友達と、はい、2日連続でサイゼリアと行って翌日神戸屋レストラン行ったんです。
はい、
客層が違います。
まあまあ、
静かに食べれないです、前者は。はい、地下鉄あたりの子供の数が違います。 うるさいです子供が。で、神戸屋に来てた子供たちはお利口さんにしてピシッと座って静かに食べてました。
知らない。まあ、個人の感想です。
個人の感想。
いや、ちょっと足元がチーチーで気だくさいんやけどさ。はい、わかりました。個人の感想です。
神戸屋レストランのメニュー見てたら、パンの食べ放題だけ400円で選べるんですね。
ああ、それ結構いいですね。
単品は無理のはずだよ。
単品無理なんですか？本当は、あ、ごめん、お料理との組み合わせでご注目くださいって別ページに書いてました。
うーん、
あ、いや、山盛りフライドポテトと組み合わせたら最強やんって思っただけ
で。え、でもそれできんじゃん。
パンもいけんの？
だから他のメニューと組み合わせくださいやから、山盛りフライドポテトとパン食べ放題はセットでいけんじゃないの、それ。
芝定食パンバージョンでしょ。
パンバージョンも OK。
いや、当たり前じゃないですか。何言ってんですか。
はしば行ってこいよ、お前。
できたらなんか1000円ぐらいで夢の組み合わせができちゃうな。
いや、神戸屋レストランのメニュー久々に見たけど、そこそこするな、やっぱりな。
うん、お高いっすね。うん、お高いなって。
おんちゃん行ったことあるなら、やっぱちゃんと美味しいでしょ、ここ。
まあ、ちゃんとは美味しい。
ね、本当に。
パン食べ放題が400円って考えると、まあ、それと組み合わせて、その値段なんで、まあ、まあ、それでも若干高いのは当然高いですけど。
山盛りフライドポテトの値段は気になる。でも400円ぐらいだよね、きっと。
そうだ、480だね。
あ、結構すんな、フライドポテトやのに。まあ、でも、800円ぐらいで、フライドポテトでパン食べ放題は結構魅力的は魅力的だけどな。
もし、この2つの組み合わせができたら、野口さんでお釣りきますね、税込みで。
確かにな。それは、一つ、ラジオ食堂発信で、永久期 機関として発表できないかな。
いけたらな、これいけんのかな、
はい。おんちゃんさん、カツクダ。これはどういう形ですか？
これは、まあ、バリエーション的に、トンカツがないんで入れましたが、これは京都発祥のトンカツ屋なんですけど、個人的には大学時代から知ってて、結構長いことを言ってる店で、うちの妻が唯一あの油に負けない。
いいんだ、やっぱ油が。あ、じゃあ、カツ屋では負けるっていうことなんだよね、多分それは。
ツヤは負けるだろうね。
あ、そう。
俺より異弱ってことか。
かもしれませんな。
漬物も、カツクラ漬けっていう漬物が、机の上に置いてあって食べ放題だったりしますし。
いいですね。
あとは麦飯だったりしますしね。
関東だと新宿とか吉祥寺とか成城、あ、まプラ
ス。丸い。
結構ええとこですね、やっぱり。
ちょっとそう、近くにないから、はい、近くにあったらなっていう、
ね。そういうのです。
そういうことですね。
はい、ということでですね、各人5つ出てきましたんで、最後にですね、コンセプトの発表というところに行きたいんですけれども、まあ、坂谷はさっき言ったんで大丈夫なんですけど、
飲める。
はい、飲める。あの、サイゼリアと王将と大戸屋飲みやすいですし、本当は弥生軒が良かったんですけどね、安く、うまく飲めるっていうのと家飲みしたいときはケンタッキーあったらね最高ですし、で締めはオニヤンマね、これだけあればもう人は生きていけるということですよ、はい、
敵に塩を送っていいですか？
はい、いいですよ。
オニヤンマもいいですよ。オニヤンマ天ぷらテイクアウトしたらあれ全然家飲みできますよ。
ああ、
そっか。
うちのあのとある同僚の女性はオニヤンマは天ぷらやと思ってますって、あれを買って帰って家で食べてますって言ってた。
な
るほど。
確かにさ、これさ、坂谷が選んだ店って全部テイクアウトできない？
あ、本当だ。今気づいた。意図してなかったけど、テイクアウトもかなり強いですね、これ。
うんうんうん。
オニヤンマね、天ぷらうまいんですよ。本当。なんなら、天ぷら専門店と春ぐらいうまいと思うんですよ。うん、でしかも、オニヤンマって、常に繁盛店で回転してるんで、天ぷらを常に揚げ続けてるんですよ。
うんうんうん。
だから、うん、多分テイクアウト頼んだら、揚げたてがすぐ出てくるんですよ。
あー、なるほど。貴重だね。
こんな店多分他にないと思いますよ、多分。
だって立ち食い系で大体大量に揚げて揚げ置きのもの食うもんな。
そう。揚げ置きか、揚げたてやけど時間かかるかって、どっちかじゃないですか。
揚げ物がすぐ出てくるのか。
ということで、これ坂谷コンセプトでした。あ、じゃあちょっと、おんちゃんさん、後に予定が合うということなんで、おんちゃんさん、コンセプト発表お願いします。
私は、RERB イコール1のバランスデッキです。
ああ。
そういうことか。
ライスイーティングレシオバランスですね。
なるほど。ご飯とおかずが1対1のバランスで取れてるっていう、はい、ライスイーティングレシオバランスですけども。
これらの店はすべてご飯おかわり自由なんですよ。
強制 RERB が1になる。
だから自分でいくらやっても常にイコール1になるような店ばっかり選んだ。
そっかそっか。それプラスあれだよね。永久期間もちょっと混じってるっていうとこだよね。
もちろん。
ゆいけんそうだね。出汁があるでしょ。山や明太子あるでしょ。
はい。
一角屋は
ないよ、多分。
まあ、永久期間ではないけども、ご飯のおかわりは自由なんですよ。
そうだよね。で、味めっちゃ濃いもんな、家系やから。
卓上に漬物とかあんちゃうの、どうする？
ああ、一角屋あると思う。キュウリのキュウちゃんあると思う。
ああ、じゃあもう完全に永久期間ですね。
永久期間ですね。
で、チンケンイチ麻婆豆腐はちょっと俺よくわかんないんだけど、まあでも
味
も
そうかな。麻婆豆腐でご飯好きに食べてくださいっていうパターン。で、カツクラはトンカツ屋だから。
で、カツクラ漬けあるんでしょ？
そうそう、キャベツ、味噌汁、ご飯、すべておかわり自由なんで。
そう、キャベツ出てくるん
だ。あ、永久期間や。
永久期間だ。ニアリーイコール永久期間的じゃないですか。
まあ。
僕のカツクラのイメージ、カツじゃなくてキャベツやもん、は
い、
ほぼ。
高いトンカツを頼むあんまり意味がないというか。
ああ、そっちがメインになってる。
そっちの意欲がなくなるというか。
そのサイドメニューの充実が強いから、はい、メインを充実させなくても、だから十分楽しめちゃうみたいな感じ、
そんな感じ。
超見ててきた。
というところで、バランスが常に強制的に1になるデッキです。
強制的にね、お金自由だからね。
なるほど。いや、全然、てか知らない店が多かったから気がつかなかった。このデッキの特徴に。
じゃあ、橋場さん、コンセプトを発表お願いします。
私、コンセプト3つあるんですけど。
あ、3つもあんのか、
はい、!3 つあるんだ。
1つ目はですね、インフレ対抗デッキです。
なるほど。
これは分かりやすいじゃないですか。
安いっていうことね。うん。
うん。物価高の世の中ですから。
コスパ中の橋場ですから、
うん。やっぱり裏のコンセプトには日常使いっていうのがあるんですね。
確かにね。うん。
この5つを回っても1週間過ごせるかどうかっていうことで考えている。
月火水木、金。
そのためには、コストパフォーマンスの充実っていうのがもちろんあるんですけれども、うん、それに加えて、提供料理のバラエティの豊かさっていうものも考えました。
これ、うん、職場のランチローテーションであったらいいなっていう意味でもありそうだね。
それはあると思う。そうだね。で、それに加えて、僕はちょっと家前提で考えていたので、お酒を飲む方、
うん、
でも行っていただける店っていうのを考えました。
そういうコンセプトもあったということです
ね。そういうコンセプトもありました。サイゼリア、バーミヤン、高田屋は、お酒が飲める店。うん、半田屋はまあ飲めない。うん、ステーキ宮もまあそんなにたしなむ店じゃないかもしれないけど。
まあ飲もうと思ったら飲めようでしょうけどね。半田屋でもステーキ宮でもね。
なので、インフレに勝とうっていう。
インフレ対抗デッキ。
そう、インフレ対抗デッキっていうのが一つですね。
もう一つは。
で、二つ目コンセプトは今とちょっと被るんですけど、多国籍っていうことですね。だから和洋中イタリア四つ揃えたかったんですよ。
まあでもそれでほぼ全部ですもんね、実際は。あと、なよ、インドが欲しいぐらいでね、普通の日本人にとっては。
一応カレーがステーキミヤにまああるんだけどね。
カレー食いたい時もね、大丈夫っていうね。
そう、カレー食いたい時も一応ね、大丈夫なんですよ。
なるほど。
あと一番美味しいのは橋場定食ですからよろしくお願いします。
はい。
という感じで、この二つのコンセプトは相互に関連するところはあるんですけれども、やっぱり、お一人でもファミリー層でも酒飲む方でも飲まない方でも日常的に使っていただけるようにしたかった。というコンセプトです。
わかりました。
三つ目のコンセプトなんですが。
あ、三つ目あったんや。はい。
これ僕が選んだ五つのを見て気づくことありません？ヒントはさっき何回か喋ってます。
これ株主ですか？
あ、違います。
あ、違いますか？
え、あれですよ。これ、ヤギオフラッシュやってるんですよ。
サイズディア、バーミヤン、高台、ハンダや、ステーキミヤ。ああ、なるほどね。そうですか。ヤギオフラッシュ。
ラーメン屋大体嫌やな。
だから、洋食は、ステーキミヤか、爽やかから選ぶって決めてました。中華はバーミヤンか、日高屋から選ぶって決めてました。
わ、うんうん、かりました。
はい。
わかりました。その、橋場さんの心意気に、を受けまして、
はい。はい、
橋場さんの得票数に、プラス 5% 加点をつけます。
はい、おお。
5% ボーナスがつきました。今の
ありがとうございます。はい。なので、野業フラッシュコンボということ
で。はい。あまりにもしょうもないんで、2% と迷いましたが、とりあえず5にしておきました。
はい。ちなみに、最初のコンセプトはこの野業フラッシュコンセプトでやろうと思ってました。
あ、最初はそうだったんです
か？最初はそこからスタートしてました。
そう、そうだったんですか。野業デッキね。
野業デッキを思ってました。はい。
わかりました。
はい。だから、野業券が入ってたんで、もともと。
そういうことか。
でも和食は矢いっぱいあるんで。
あ、まあ、矢はね。うん。
大戸屋、弥生県、勝屋は考えてました。
わかりました、はい。じゃあ、佐藤さん、コンセプトをお願いします。
たまの外食ぐらいちゃんとしたご飯を食べようです。
なるほど。
なるほど。
ちゃんと美味しいって言葉を何回か僕言ったと思うん
ですけど。
なるほど、なるほど。
自分で行くにしても、外食ぐらいはいいものを食べようというのがコンセプトでございます。はい、
ああ、なるほどね。いや、だからこれなんか相当高級住宅街って感じになってきますよね。これ行ったことあんのが、ツバメグリルとベネトロ餃子坊は行ったことあるか。5分の2ですね、僕。
ああ、そう。でも俺、バーミヤンは俺、橋場さんと行った1回だけやで。
マジですか？あの、横浜スタジアムの帰りですよね。
そうそうそうそう。
お前らなんで横浜スタジアム行ってバーミヤン行くねん。
ね。
いろいろあんねんぞ。
だから自分が一人だったら行かない店ばかりだな。
ああ、シズアーとか、ツートンタン。ああ、そうやな。そういうことやな。
だから人と一緒に行くんだったら行ってみたいなっていうお店が多いですね、ここは。美味しくて栄養のあるものをしっかり食べようみたいな。
うん。
コンセプトになりますね、これ。
それだったらなんでスープストック東京を選んでくれなかったんですか、佐藤さん。
スープストック東京は、あれはカレー屋です。
あ、そう、そうなんですか。まあ、そうやったらもう、なおさら、お前港区に住みたいだけやんけっていう話になったんやけどな。
港区デッキ。
まあまあ、それはいいです。
ちなみに佐藤さん、もう一個考えてらっしゃったコンセプトのデッキって何だったんですか、
う
ん、
もう一個考えてたのは、つけ麺縛りです。
つけ麺縛り。
それはでもなんか三つ目あたりからもうわかりますね。
うん、お前つけ麺屋しか選んでへんやんけ。
あと、そんなにあるんですかね、つけ麺縛りで。
あるあるある。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい、初企画だったわけですけど、いかがだったでしょうか、うん、なんか言い残したことございます皆さん。
橋場は勝利を確信してますね。
まあ一応 5% ボーナスついてますからね。橋場さんには。
コンセプト3つだし。
で、今回はですね、3年前ぐらいやったかな、やったあの、寿司ドラフト会議と同じルールにします。
あ、はい、
コメントいただいた方は、坂谷佐藤橋場恩ちゃんの、この順位1,2,3,4って、ちゃんとそれをつけていただけると、すごくありがたいっす。まあもちろん。
ドライバーズポイント制か。
そうそう、ドライバーズポイント制でやります。コメントいただいた方に関しては。もちろん、コメントでも、佐藤さんがいいです、坂谷さんがいいですっていう一つ選ぶこともできますけど、その場合は1ポイントのみになります、加点は。
なるほど。
4つ順位をつけてくださった方には、1は4ポイントつきます。そういう計算をします。で、あと、ツイッターの方にもですね、投票を設置しますんで、まあそちらの方でですね、投票いただいても大丈夫です。で、その投票に関しては、一つの投票 投票につき1ポイントになります。
ちなみに他に入れたかったけど今回落ちたのが爽やか、銀座スター、木曽路、フォルクスでございます。はい、
銀座スター。
いや、そうだよね。なんか、俺が爽やかって言った時、マンモスマンというか、
あーって言ってたもん
ね。マンモスマンにノーズフェンシングで秒殺されたレオパウドンみたいな鳴き声出してたけど、あれ何やったんやってなってましたけどね。
残りましたからね、爽やか。
残りましたね。残りましたもんね。ご当地チェーン店デッキっていうのもね、夢の組み合わせとしてはありますよね。はい、爽やかと、ラッキーピエロと、
はい、
金沢の回転寿司の、
あ、もしくは北海道の回転寿司
とか、と、そういうところを集めるっていうのも、夢の組み合わせっていうのはあるけどね。
山田君とか
ね。そうね。
いや、いらん。
今さ、お互いの出身地デッキで勝負したらって思ったんだけどさ、多分俺が圧勝してしまうな。
北海道をみんな知ってればの話ですからね、そうやって。
プレゼンができるかどうかだよ。
このチェーン店は全部北海道なんで、北海道3倍弾の法則に従って全部うまいはずですっていう、まあそういうご利用しはできたかもしれませんな。
確かにね。
奈良なんてないもん。
圧倒的にその意味では厳しそうですね。
最下位脱出っていうことだけを考えた場合、関西デッキっていうのもあるわけですよ、多分。
はい、
あるね、あるあるある。
ある程度の支持層は確実に取れるっていうところで考えてたんだけど、でも、ラジオ食堂のリスナー層を考えたら、なんだかんだで東京の人が一番多いよなって思って。
あ、いいですね、と。
だから結果的に全国版デッキみたいな感じになったんですかね。
そうなんですよね。北見さんは結構これもう関西デッキですもん。水産とカッパラーメン、これ関西にしかないですからね。
ああ、そうですね。
うん、まあロイホもでもちょっと西日本寄りですしね。
関東寄りなのって勝谷だけだね。
そうですよ。まあ僕はここにあの宮古ラーメンとか入れたいところですけどね。あの、
わかな。
宮古ラーメン知らないですか。
ああ、知らないですね。
テンスター入れなかったね。
テンスター、そう。だから、ご当地デッキでテンスター入れたいですね。
そう聞くとかなり関西デッキ有利な気がしてきた。
奈良で縛ると大変やで、でもやっぱり。
奈良ないじゃない。
奈良縛るともうなんか奈良漬けを入れなきゃ
だもん。いや。
九州やったら、ジョイフルとウエストと、
確かに。
実は奈良発祥のピザポケットと。
そうですね。
いらない。
あ、僕は、あれですね、ウエストより巻きのうどん派ですね。
ああ、そうですね。僕も巻きのうどん好きですね。
はい。
ウエストね、お蕎麦ですからね。あそこも美味しいですけどね。
あ、そうですね。ご当地デッキちょっと作ってみたいですね。まあ、あとね、リスナーさんの自分のデッキもぜひ教えてほしいところです。
あ、教えてほしいですね、確かに。
いや、やっぱこうやって組んでみるとどうしても関東寄りになるんだなって思いながら。
でも関西系で RERB イコール1ってなんか、
金
龍ラーメンなんか RERB イコール1にならへん。
え？何ラーメン？
金龍。
ああ、そうやね。金龍ラーメン RERB1 なんだ。金龍ラーメンご飯食べ放題、
ね。煮物みたいなやつあるやん。辛いニラみたいなやつなかった。
壺に入ってる。
ほんと俺永久期間。
ああ、永久期間の金龍。そうですね。
永久期間デッキは絶対できるな。
誰に響くねんっていう話ではありますけどね。
ちょっと正直、僕自分のデッキは結構自信作だったんですけど、
はい、
自分が投票しろって言われたらオンちゃんに入れるな。
そうですか。弥生県山屋一角屋。ああ、なるほどね。
俺家系ラーメン食わねえな。
あ、そうか、ね。あ、じゃあ一角屋アウトで、天下一品いいんで。
あ、そうですね。そしたら、まあ、うん。
ということでですね。で、ちょっと投票の方を繰り返しになりますが、よろしくお願いします。コメントで投票いただくのと、あと、ツイッターの投票システムで投票するのと、まあ、あと、坂谷にね、あのメールとかいただいても、その辺カウントいたします。で、あと、先ほども言いましたけども、皆さんのね、デッキ構築もぜひ教えていただきたいということでですね。
はい。
はい、今回、ラジオ食堂の外食サバイバーズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。